恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
章30節から。ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。今朝はこのところから、失望する人、しない人、そういう題で御言葉を味わいたいと思います。いつも言われることですが、聖書は私たちがちょうど一日に3度、ある人は4度取る方もいるかもしれませんが、食事を取るように、毎日魂の糧として食べることが大切です。礼拝で語られる聖書の話だけで、あとの6日間を何とか生き延びようとするのは、ちょっとこれは無理ですって途中で栄養失調になって力が出なくなってしまいます。聖書の食いだめはできないのです。また、食事の時に誰かの代わりに食事をすることはできないように、私たちが自分自身で毎日少しずつコツコツと聖書という糧を、魂の糧を食べることが大切です。その時、心に響いてきたり、また心に教えられた御言葉に赤線を引いたり、また感じたことをそこに書き入れたり、またノートを取ったりということは素晴らしいことです。もう聖書だから、もう奉ってありがたくこう飾っておいて、丁寧に丁寧にというのではなくて、まるで消耗品であるかのように聖書はですね、どんどん書き込んだり、手垢にまみれるほど使い込んでいけばよいと思うのです。しかし一つ注意があります。この赤線などを引くのはいいんですが、その次に聖書を読むときに、今度は赤線のところだけ読んでいく。ね。そういう風になってしまいますと、せっかくの赤線が邪魔になるのです。ですからある人はデボーションに読む聖書は線を引かないで何もつけない。ね。勉強用の聖書は別にっていう風に使い分けする方もいるぐらいです。すなわち、もし、自分が以前に心を打った、教えられた、感動した赤線を引いたところだけ拾い読みしていくようになってしまいますと、聖書の深みとか広がりとか、また新しい発見っていうのがなくなってしまうのです。この聖書の有名な箇所、メイクと呼ばれるところだけが心に残って、そればっかりで生きるというのではあまりにもったいないのです。あまり有名でない。前に読んだときには少しも心に響かなかったそういう言葉が次読んだときにはとても新鮮に、聖書にこんな言葉があったのと驚くほど、そういうですね、この発見がある聖書の読み方、そこに聖書を読む醍醐味があるのです。実は今日お読みしました9章の30節から33節も私にとってはまさにそのような箇所となりました。ここはそんなに有名な箇所ではありません。ある意味でさーっと読み過ごしてしまいそうなところです。しかし、皆さんがじっくりとそこを読んで、そこを黙想していくと、ここはですね、なんとすごいことが書いてあるのか、パウロはなんと大胆なことを言っているのかとですね、驚かされる箇所です。短い箇所ですけれども、この福音、良い訪れ、良い知らせ、福音とは何かということが、実に明白に、明確に示されている場所です。もう一度、30節からちょっと読んでいます。では、どういうことになりますか？義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち、信仰による義です。しかし、 イスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。私たちがこの箇所を読んで、その言っていることを理解すると、まさにこの言葉につまずきを覚えないでしょうか。粋な言い方をすれば、頑張らない人が手に入れて、頑張った人が手に入れられないというのです。頑張った人がいい目を見て、ごめんなさい、頑張らなかった人がいい目を見て、頑張った人が貧乏くじを引くっていうんです。そんなバカな、不公平な、聖書は、じゃあ怠慢であることを推奨するのかとですね、少々ムッとくるような気がしないでしょうか。しばらく前にも、頑張らないでという題で説教させていただきました。私たち日本人というのは、生まれた時から死ぬまで、ずっと、頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れとですね、この声援を受けながら生きている国民です。赤ちゃんが生まれて、やっと、こう、ハイハイなんかするとですね、もうお父さんお母さんはその前に立って、頑張れ、頑張れ、頑張れとですね、ハイハイをですね、励ますわけです。もう、一人立ちしようもんならですね、少しでも長く立っているようにと、頑張れ、頑張れ、また歩き始めると、頑張れ、頑張れ。それから始まって、今、臨終のとこについて死のうとするときにも、家族は周りに集まって、お父ちゃん頑張って、お母ちゃん頑張れとですね、死ぬときまで頑張れなわけです。すなわち、日本人全体が、頑張り教というですね、まあ、新しい宗教の名前かもしれませんけども、頑張り教信者であるかのように、もうひたすら頑張れ頑張れを繰り返すわけです。一日に何度私たちも、この言葉を耳にするでしょう。また、私たち自身が口にするでしょう。頑張る。以前にこのテーマで話をさせていただいたときにも、これにはいろんな意味があるということを言いましたけど、日常的に私たちが頑張れっていう場合には、ある辞書の一つの意味。困難に屈せず、努力し続け、忍耐してやり通す。この意味で使ってますよね。何も、頑張れ頑張れって言いながら、かたくなに自己主張をせよなんて言ってるつもりはないですよね。困難に屈せず、努力し続け、忍耐してやり通す。私たちの日常生活や、また社会生活、また教会生活においても、確かに、様々な困難に屈することなく、努力して、忍耐してやり通すということは、これは大切なことです。しかし、現実はどうかというと、しばしば私たちは、これ以上は頑張れない。困難に直面しながら、もう屈してしまって立ち往生してしまう。努力しようとしても、もうその気力が出てこない。忍耐も限度に達する。そういう頑張り教の落ちこぼれ信者になってしまって、疲れ果てて、燃え尽きて、傷ついて倒れてしまう。もうこれ以上は頑張れない。そういううめきが私たちのうちにしばしば起きてこないでしょうか。そんな頑張り教の落ちこぼれの耳には、非常に心地よく響いてくるイエス様の招きの言葉があります。あの有名なマタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様の招きは、疲れ果て、傷つき、燃え尽きて、もう一歩も前に足が出ない、そう思っている者の耳には、こんな風に聞こえてくるのです。そう。これまで必死で頑張ってきたものね。でもよかったね。やっと、もはや頑張れない自分に気づいて、私は実はこの時が来るのを待っていたんだよ。さあ、私のところに来なさい。イエス様のもとに、実は引き寄せられていった人たちというのは、まさに当時の落ちこぼれたちでした。イエス様の時代の、まさに社会からの落ちこぼれ、宗教的な落ちこぼれたちが、イエス様の前に引き寄せられるように磁石が、 金属をくっつけるように引き寄せられていったのです。そして当時の頑張り教の人々からすると、ああ、あいつらは神にも見放された、どうしようもない罪人と名指しされたのです。すなわち、酒税人とか、遊女とか、見るからに罪人とか、また異邦人、外国人とか。一方、当時のその頑張り教信者の代表格といえば、パリサイ人とか立法学者と呼ばれる人たち。彼らはイエス様から、立法についてはどうかと問われると、若い頃から欠けることなく守っておりますと胸を張ることができた人たち。また、神様の前、神殿で祈る時にも、彼らは自信満々で自分を神に売り込むことができたのです。アウトラインの6番目の真ん中あたりに書いてあります。イエス様の例え話の中に出てくるパリサイ人と酒税人の祈り。まずパリサイ人の祈り。私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの酒税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。これがパリサイ人の胸を張っての祈りでした。一方、パリサイ人から名指しされた落ちこぼれ、酒税人は、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。教会っていうところは、どちらの者たちの集まりなのでしょうか。私たちが最初に教会にこう来始めると、まず心に刺され始めるのは、自分で気づかなかった罪っていうことに刺され始めるのです。考えてもみなかった次元で自分が罪人であることにだんだん気づかされています。そういった中で、神様の憐れみ、一方的な恵み、神様の愛、それがあのイエス様の十字架に集中していることを知り、イエス様の身代わりの十字架によって許されるということに感動して、クリスチャンとしてスタートするのです。ところが、しばらくするうちに、この酒税人が、を卒業しまして、まあ、偉くなってって言いますか、パリサイ人に変わっていくのです。私は、これこれのことをしています。私はこれこれのことをしています。私はこれこれのことを守っています。彼らは。信仰の成長ということが、酒税人からパリサイ人になっていくことであれば、とんでもありません。私たちは、主を知れば知るほど、ますます自らの罪深さ、汚れ、愚かさ、無価値さを知って、ますます胸打ち叩きながら、ますます神様の憐れみに生きるものにさせられていくのです。ぜひぜひ、酒税人にとどまること、それを卒業しないように、教会が立派な頑張り教信者の集まりになってはならないのです。イエス様は、その頑張り教信者たちの偽善を責めました。その化けの皮を剥いだのです。表面は立派そうに、敬虔そうに、装いながら、しかし、内側には、高ぶりが、偽りが、貪欲が、不貧困が、俗物根性が、満ち満ちていることを、イエス様は見抜いておられたのです。そこでイエス様は、歯に衣着せない言い方で、白く塗りたる墓よとですね、責めたのです。今でもパレスチナに行きますと、白く塗りたる墓っていうのが道端にあちこちに見ることができます。ですね、ちょうど、普通のお墓をですね、白い石膏のようなもので覆ったですね、お墓なのです。いくら表面は白く塗っても、中には汚いものが、臭いものが、腐ったものがいっぱい満ちているわけです。頑張り教にこそ、生きがい、自信、誇りを抱いていたユダヤ人たちからすれば、そうしたイエス様の攻撃、言葉、生き方は、つまずき以外の何者でもありませんでした。パリサイ人。この意味は、離れているという意味です。 罪人たちから私たちは離れて生きています。彼らとは違います。私はたちは別です。と言って、罪人たちから離れて、自分たちの正しさ、行いを誇っているパリサイ人の目からすると、その罪人たちを招いて一緒にテーブルを囲んでいるイエス様の姿は許しがたいものに見えたのです。そこで、イエス様につまずいた彼らは、何とかしてこのイエス様を亡き者にしようと話し合い、画策し、ついには十字架へと追いやっていくのです。自分の行いによって、神に受け入れられよう、いや、受け入れられていると信じて疑わない彼らからすれば、このイエス様の存在はつまずきの石だったのです。そして彼らはこのつまずきの石、皆さんどうですか？何か石につまずくと、あなたの足が少々よろけて、あなたの石が少々弱くなっているのを棚にあげて、あ、こんなところにこんな面倒な石がある、この石が悪いとですね、石を責めるでしょうか？あなたの歩き方を責めるでしょうか？このユダヤ人たちは、彼らはこのつまずきの石を投げ捨てたのです。すなわち、十字架にかけたのです。イエス様はマタイによる福音書の11章の6節でこうおっしゃいました。誰でも私につまずかないものは幸いです。誰でも私につまずかないものは幸いです。イエス様がこうおっしゃった背景は、いかにイエス様につまずく人々が多いかを暗示しています。そして、頑張る人、頑張れる人々は、皆イエス様につまずくのです。私自身、イエス様を信じる前は、私には信仰とか、神様とか、救いとか、イエス・キリストとか、宗教とか、そういったものはいらない。私は自分の頭で、自分の腕で、自分の力で人生を切り開いていく。生きていける。信仰とか、神様に頼るのは卑怯だ。弱い人間のすることだ。それは、逃避だ。そう思い込んでいました。しかし、それはまさに白く塗りたる墓そのままだったのです。ひとたび、神様の言葉というレントゲンで私の心が照らされ、私の生き方が照らされ、神様の愛のぬくもりで私の心が素直に正直にされて、自分の内側を覗き込んだとき、そこにはゾッとするようなものが満ち満ちていることに気づかされ、させられたのです。数々の罪の思い出、罪を犯してしまう自分、明るく振る舞っているけれども、その後ろに寂しくて震えている孤独な自分、死が怖くて怯えている自分、自分で自分が嫌いで嫌いで劣等感の塊になって縮こまっている自分、そういったものが見えてきたわけです。そういったものが見えてきたとき、そして何よりも、清い神様の前に、自分がなんと恐ろしい汚れた罪人、感謝もせず、神に背中を向けて、自分勝手に生きている自らが、罪人の頭であることを知らされたのです。そして、自分の誇っている正しい行いとか、少々、やっていた親切な行いとか、何かの、業績とか、そういったものが実は神様の前には、汚れた衣、もう捨てるしかどうしようもない、ぬるぬるぬるぬるした、もう使いようのないボロ雑巾、そういう自分にとって正しい立派だと思うものも神の前では、汚れた衣のようだということに気づかされていったのです。それが知らされると、こんな私のために、イエス様が身代わりになって十字架に死んでくださった、この私のすべての罪を背負って神の前に私の代わりに呪われ、捨てられ、罰されて死んでくださったということが、すなわち十字架のメッセージが私の心の中に大きな驚きと喜びとなって響いてきたのです。ああ、私はこのイエス様の愛に生かされるものでありたい。このイエス様と共に生きていきたいと願わされ、このイエス・キリストを受け入れたのです。まさにユダヤ人が捨てた意思を、異邦人である私が人生の頭石、土台石として受け入れたのです。 それから37年経って、彼に信頼する者は失望させられることがない。この御言葉が真実であることを実感させられています。今日私たちは、神様の前には何の誇ることもない。主張することもできない。汚れ果てた罪人であることを知って、あの主税人のように胸打ち叩きながら、こんな罪人の私を憐れんでください。この祈り以外にはできないものであることを知りたいのです。すると、すでに先週開いた御言葉が実は輝いてきます。先週見たところですが、拾い読みします。15節、9章の15節。神はモーセに、私は自分の憐れむものを憐れみ、自分の慈しむものを慈しむと言われました。したがってことは、人間の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。18節。こういうわけで神は、人を御心のままに憐れみ、また御心のままに頑なにされるのです。22節。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容をもって忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。パウロは繰り返し繰り返し、神の憐れみ、憐れみ、憐れみ、憐れみ以外に私たちの立つべき、期待すべきものは何もない。そのことを強調しているのです。私たちはこの神の憐れみという言葉に心惹かれるのです。しばらく以前に新海道の参考のためにこの元町教会をですね、数人の方々と一緒に見学させていただきました。そしてその教会の牧師に尋ねたのです。この教会の歴史はどれぐらいですかって言いましたら、110年ほどとおっしゃったんでしょうか。110年以上、百数十年の歴史だって言うんです。そして初代牧師は長尾真希先生ですとおっしゃったんです。それを聞いたときにとても大きな感動を覚えました。私にとってもこの長尾真希という信仰の大先輩、牧師としての大先輩は非常に大きな存在なのです。最近も、北国ですか、北陸中日ですか、長尾真希の連載が続いたと思いますけど、私たちが元町教会を行った時にも、ほんの先頃、そのインタビューを受けたところですというですね、取材を受けたところですということでしたが、少しだけこの長尾真希の話を持って締めくくりさせていただきましょう。皆さんが宇多津山に登って、あの、頂き、防湖台って言うんですか、防湖台のすぐこう道を挟んだ近くに階段を降りていくと、キリシタン幽閉の地というですね、この史跡が残っています。カトリックカナダ教会が建てた、そして御言葉のあるですね、何とも言えない、こう、心惹かれる場所です。明治初年に隠れキリシタンが長崎で一斉に捕まりました。そして、首に分けられて全国に惹かれていったのです。そして金沢にも556名のキリシタンたち、隠れキリシタンたちが連れてこられました。そしてあの宇多津山に幽閉されて、そしてあの宇多津山の開墾開拓をさせられたのです。その時、その監督を命じられたのが長尾真希のお父さん、長尾八右衛門。八右衛門はキリシタンたちが貧しさの中で、どん底の貧しさの中で、また屈辱の中で、また本当に大変な苦難の中で、しかし平安に満ち、愛に満ちて、互いに慰め合い、毅然として信仰を保っている姿、またすべてを神様の栄光に帰して感謝し、生活しているその姿に驚き、魂を揺すぶられるのです。そしてそこに、まず、八右衛門の心の中に信仰の芽生えができる、できたそうです。明治6年、キリシタン禁制が撤廃されました。そして、それから6年後、明治12年にアメリカ人宣教師、トマス・ウィンが、この金沢に最初に宣教師として入ってきたのです。そして金沢で、講義書、 その頃は教会と言いませんでした。聖書の講義書を開いたのです。八右衛門は早速そこに通い始めました。そして聖書を学び始めるのです。そこで、特にですね、八右衛門は、第一コリント13章の10節の御言葉で、心を強く打たれます。そこにこうあります。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。太陽がこうこうと輝いているのに、なぜ安穏に頼っているのか。なあち、心の目が開かれたとき、従来の日本の神仏に対する考え方が一変したのです。一生懸命安穏で生きていた。しかし今や太陽が昇っているのだ。すでに神様の愛が明らかに歴史の中にされたのに、今なお安穏に頼っている自らに気づいて信仰を持ちます。そして51歳、明治13年4月10日に北陸伝道の最初の身として長尾八右衛門は洗礼を受けるのです。洗礼を受けたその日、八右衛門は家に帰りますと、次男の牧に言うのです。私は秘密にしておいたけれども、実は、講義所に通って聖書を学んでいた。キリスト教の話を密かに聞いていたのだ。この教えを研究していた。そして父は、キリストによらなければ永遠に救われないことがはっきり示されたので、ウィン先生より洗礼を受けて、キリスト教信者に今日改宗した。この教えは真の喜びの宗教だから、お前もウィン先生のところに行って、この教えを聞いてみないか。次の日曜日を待って、長尾牧はウィン先生の講義所に行きます。集会が終わって帰りがけ、ウィン先生に牧は頼むのです。先生、どうか私にも洗礼というものを授けてください。今まであなたはこの話を聞いたことがあったんですか？いいえ、今日初めてです。そうでしたか。今日初めてでよく私の話がわかりましたね。いいえ、ちっともわかりませんでした。少しもわからないのに、なぜ洗礼を受けたいんですか？はい、先生。私は自分の父を尊敬しております。私の信じている父が洗礼を受けて、キリスト教信者になったのですから、私もそれを受けて父のようになりたいと思います。感動したウィンはですね、長尾牧を導いて、その後2ヶ月後、明治13年6月13日29歳で長尾牧は洗礼を受けます。その時長尾牧は紙すき職人としてこの仕事をしていました。それにかけてこういう歌をその日に日記に書いています。過ぎ去りし、すべての思い保護にして、今、新しく、神に救わる。いいですね。神に救わる。そしてですね、進学校に学び、伝道者の道に入るのです。しかし、大変な迫害、貧しさの中で、彼はですね、富山、金沢、小松、大聖寺とですね、伝道します。彼には10人の子供がありました。お父さんの遺言で、お前には10人の子供が生まれる。子供の名前は、こう、おつ、へい、その順番でつけなさいと命令でしたので、その命令通り、子供の名前はですね、その名前がつくんです。大変ですね。はい、しかし、十人の子供と、また孤児たちを引き取ってですね、貧しさの上にさらに重荷を負いながら、芋がゆの生活、またほとんど米の入っていない真っ黒い麦ご飯を食べながら、それでおかずは漬物だけという生活。ところがですね、この長尾牧の奥さんは、非常に優れた方で、古事記の世話を非常によくしたのです。そして古事記が来ると白いご飯を炊いて出すのです。ですから子供たちは、古事記また来んかねーと待ってたそうです。古事記が来ると残った白いご飯が当たるかもしれないから。有名な話がありますね。宇達山にある紳士が朝日を拝みに登った。朝日を拝んでると東に向かって、朝日を拝んでると、古事記の一軍がいて、西に向かって一生懸命何か拝んでる。おいおい、朝日は東から昇るんだよって言うと、いや、私たちは朝日を拝みに来たんじゃありません。この下に住んでいる長尾牧先生の奥様を拝んでいるんですとですね、言われたぐらい古事記に慕われた長尾牧ご夫妻。実はこの長尾牧の影響を受けて、立ち上がったのが香川豊彦なのですね。香川豊彦が終生、自分にとって一番尊敬する牧師。そして、慕ったのが、この長尾牧だったわけです。香川豊彦は、 世界的に有名な、日本ではそれほどでないんですけど、外国に行くと、香川豊彦というと、もう本当に有名です。しかし、長尾真紀というと、誰も知らないでしょう。さあ、長尾真紀にまつわる話は、実に楽しく心打つものがあって、もうキリがないのですが、今日私が長尾真紀の話をさせていただいたのは、彼の次の言葉を紹介したかったのです。ある古事記が、長尾真紀に聞きました。先生、私のような古事記でも救われるでしょうか？天国の門番にでもしてもらえないものでしょうか？ええ、救われますとも。あなたもキリストを受け入れて、神様を信じさえすれば、天国の奥座敷に入れてもらえます。古事記、古事記と言うけれど、もらって歩く方が、盗みをするよりよほど良いではありませんか？どうせ人間はみんな、神様からいろいろなものをいただいている高等古事記なのですから。長尾真紀は、終生、私たちは皆神様の前には古事記なのだという生き方で通したわけです。それゆえにまた古事記が親しかったわけです。皆さん、この朝私たちはみんな神様の前には何か要求できるものではありません。全く何もない。ただ、右や左の旦那様、恵んでください、憐れんでくださいと言うしかない。神の前では、ただ、恵みと憐れみ以外、何も期待することのできない、ただの古事記であることを今日知りましょう。そして、古事記である私を、私たちを、こんなものを憐れんでくださる神様を。ご愛の天のお父様。この朝も御言葉によって私たちに語りかけ、頑張らないものが得て、頑張るものが得ることができない、なんとも皮肉な言葉に接しましたが、私たちは頑張るものこそが優れて立派で、頑張らないものは落ちこぼれると思いますが、あなたの前には私たちの頑張りが全く見当外れで、私たちの頑張って出来得たものが御前には汚れた衣のようであること、私たちはただ頑張っているのではなくして、あなたから憐れみで恵みでプレゼントとしていただく以外に何の望みもないものであることを知らされありがとうございます。どうぞ今あなたの前で、あなたの清さの前で、あなたの権威の前で、私たちが何者でもない汚れた罪人、胸打ち叩きつつ憐れんでくださいと祈った主税人以上ではないことをどうぞ深く知ることができ、砕いてくださるように、自分に何かあると思い、だからあなたに何かを要求できると考えてしまう、そしてまた私はこれだけやってるのにあの人はと裁いてしまう、このパリサイ人である私を砕いてくださるように心からお願いをいたします。どうぞこの教会が、また私たち一人一人が御前にただ憐れんでくださいと胸打ち叩く主税人であり続けることができますように、古事記であり続けることができますように、どうぞ導いてください。今週もどうぞ古事記である私たちに、あなたがどんなに驚くべき憐れみと恵みをお与えくださるかに期待して、あなたに目を向けることができますように、感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。